寺子屋たっちゃん。
いろいろと忙しい年度末の3月も終わりに近づいてきました、たっちゃん3連休の後でもあります。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。社長すいません、まあ、4週目、ついつい話の面白さに引き込まれて、で、まあ、もう一つ生きる指針だとか物の見方っていうのは普通の人と違う見方をしているっていうのがすごい勉強になると思うんで、でね、要はこの間ちょっと言ったけど、世の中プラスとマイナスだとか反対の人たち、あるいは反対の事象で成り立ってる、まあ、腐敗と発酵っていうお話を前にしたことがあるよね。一つ間違うと腐っちゃうと、って一つ間違いや発酵だと、要は全て体に、まあ、そんな中でね、この間、先月2月18日のね、 NHK で夕方5時45分から津の放送局ね、三重県の津の放送局がやってた伊勢路をたどる、まあ、要は旅番組でやってて、そこでねちょっと気になったっていうかね、おっと思ったのがね、ちょうど伊勢路だからさ、要は七里見浜っていうところを通っている、要は海岸沿いを通ってるところがあったんだけどね、そこはね朝日がこう上がってきて、海に反映してる光が、普通ね、普通表現するのにどう表現するかっていうと、海の波にとか海に朝日の光が映されてってこう表現するのね。そのアナウンサーはねこう言ったんだよね、朝日が海に照らされてって、反対だよね、朝日が海に照らされて、だから目を海に持ってった、で朝日、昇る朝日の光が海にこう要は映ってる、でその海に照らされた朝日が余計でかく見えるってこと言ってると思うんだけど、朝日が海に照らされて、その言葉にピンと反応してさ、あ、これは見方として面白いな。それからその時に波が寄せては引き返してんだよね、寄せる波、引き波、その時にね夜波はねゴーッと音がしてたんだよ、ところが引く時サラサラサラサラって引いてるんだよ。これもプラスマイナス、要は人間の生き方じゃねえかって思うのがあって、実は今日最後に明社長にどうしてもその面白いなっていう明社長の書いたものがいっぱいあってさ、その中で最後のこの明社長の語録、明語録、まあ本当面白いんだから、ちょっとそこを披露してもらって今日明社長をゲスト締めくくりにしようと思う。
角丸建設株式会社代表取締役伊藤明さんです。
お願いします。
本屋行くと今サクセスストーリー、幸せになるを含めて成功する方法とかっていうのは本当にキリもないぐらい出てるんだけれども、それを経済的に言うとあれ数値で表れちゃうもんだから、数値で表すとその成功っていくらなのかとか、具体的に言って5億なのか10億なのかとか、いろんな話がいっぱいある中で、それは人の成功ってのは何だったら、その人の満足度合い、いっぱいになって満足だなって言えばそれも成功だろうし、それは数値ってのは大きなお世話になるわけなんだけれども、多分経済的に成功する人のことを6割7割ぐらいバイブルと一緒でこれほど出てる本ってないんじゃないかなとこう思うんだけれども、最近その本の中でまとめていくと、どうしたらいい、こうしたらいいっていうのが結構具体的にこういう方法があるよ、ああいう方法があるよっていうのを具体的に出てきて、それをこうまとめていくと誰でも言ってることがほぼ一緒になっちゃうと、それが簡単に明瞭に表すのか、そのレベルでっていうことなんだけれども、ただ今日本の国でそれが自由に頑張れるっていうこと、それが効果が案外早く出やすいっていうことは、日本って結構いい国だなって思う、そこからスタートすると結構うまくいくんじゃないかなと。で、何でもそうなんだけども、そのハウツ成功論をこれやりあれやりってやったところで成功確率ってのは悪いんじゃないかなって私は思うんですが、そういう心境になる前になんか大切な準備期間ってのが必要だなとこう思うんだけど、これってそれを書いた人ってなかなかないんだよね。なぜなのかなと思うんだけれども、例えば やっぱりその素直にその書いた本を読んで、それをやって誰もが成功するならこんな楽なことはないんだよねって。で、私はいつも思うんだけど、株屋さんがいろんなことを勧めてくれて、あんたそんなにすごいんだったら、必ず儲かるんだったら、それであんた今給料取りやめて電磁天パター売って親の銭騙してでもその株買ったらどうって言うと、話にそれで終わっちゃうんだけど、あの日経新聞でも何でもそうだけど、みんな予想をずっと書いて、スポーツ新聞も今年のセリーグはどこが優勝して、パリーグがどこが優勝してって終わってみると、必ず当たってないと、え楽天がなんていう時もあったし、でいろんなことがあったんだけど、やっぱりあの幸せになりたいにしろ、何に成功するにしても、自分のオリジナルでいって前へ歩くしかなくて、それであんまり欲かかないで、やってたらこうなっちゃったら面白いなとか、面白いからもっとやってみようとか、こういうのが庶民の成功する方法の一番の手じゃないかなとこう思うんだけど、難しいこと考えない方がいいんだよね。それがあの一番いいんじゃないかと思って、みんなによくあの若い衆にそれを言うと、あなるほどねって言ってくれる人が大勢いるもんだから、結構素直が一番いいのかな、
でもまあ言ってることよくわかる。それからもう一つは、はい、さっきの懇話会っていうさ、そこだよね社長ね、はい、要はその社長の何か折に触れ話すこと、あるいは折に触れ書くこと、それがやっぱりなんか金銭に触れる部分がいっぱいあるんだよね、いろんな人の。で俺ね、ごめんね、お一つだけ社長ね、これすっげえ前に聞いた話だけどさ、すげえ面白いなと思うんだよ。このなんかスポーツ選手がさ、あと 100m 走って99m も努力して1 m が届かねえと、じゃあその1 m 何なんだっていうような話がちょこちょこっと書いてあったじゃんね。その辺をちょっと触れてもらったらありがたいんだけど。
やっぱり感謝っていうのは誰も持つんだけれども、その評価っていうことに対して、例えば 100m を泳ぐのに99まで来て息が絶えそうになった時に手助け、その 1m を助けてくれた人、そうするとその前の 99m に対するものにいろいろってあのなんか考えるんだけど、この 1m ってすごい貴重なんだけど、これあの物の決まる瞬間っていうのは大体その最後の 1m、 これ大事にするかしないかで、でそこを誰もがそこの大体ほとんどの人がそこまでは行くんだけれども、その1メートルが行かないんだよね、でこの1メートルって何だって考えると、これ多分これ私がこれ答え出したらこれはあのすごい人になっちゃうだろうし、だけどこれはあの自分で考えなきゃいけないことなんだけど、この1メートルって面白いよね。だから世の中ってのは真面目に努力したやつとデタラメやったやつとって言うと、デタラメやったやつが結構うまくいく率もあるんだけれども、長い目で見ると、あの結構それって答えが出るんだよね、でなんで言ったら、あいつバカ野郎すっとぼけて、あいつばっかりいい思いしたなって、後ろ指、本当の指の後ろ指刺されるのと、真面目にやってきてちっちゃい幸せでもあいつすごいよねって言われるし、そのすごいよねって言われるってすごい宝だと思うんだよ、勲章だと思うんだよね。でそういうように思ってると、なんとなくみんなが、おいあいつをなんとかしようよっていう機運が出る、これね、こんなことってね必ずあるよね、
助けてやろうと思う人が出てくるっちゃうね、石神やってると。
それがね、自分で助けを請うんじゃなくて、その姿見てると、おいやっちゃうだっていうの、これはね日本には愛があるね。だからそんなに向きになることもないんだけど、やっぱり一生懸命やってる姿ってのは美しいってやっぱりあるんじゃないかな。だからあの数字で表せないものだから、それはその一生懸命さってのはハートの問題だし精神の問題だし、こうあれなんだけど、そういうことってなんか大事にしなきゃいけないな、その1メートルはそれじゃないかなって最近思うようになったんだけど、もうちょっとその答え出すのに待ってください。
ありがとう
ございます。でもし答え出てもこれは私流であって万人に合うわけじゃない。
わかるわかる、その通りだよね。まあまあ、それこそ4回にわたってね、それこそ本当にその触りしか今日、まあ、今回まあ4回聞けなかったんだけどさ、 非常に有益だよね。まあいろんなゲスト来ていただいて皆さんの話いろんなところで有益な部分があって、ただそのものの考え方とか見方がオーソドックスにない、常識にない、ちょっと常識から外れたとこなんだけど常識を有り余るほど持ってる。でその生き方として定まった式、常識もきちっと持ってる。生き方ってある程度ベースは定まってる部分がないとダメだと思うんでね。だからその常識を持って生きておられるということね、まあ、その辺を含めてその日本の国を憂うるじゃないけども、最後の社長の国を憂うるという日本の国とはということで最後締めていただければ。
あの日本がもし株だったら日本は絶対買いだから、で日本は絶対間違いないから、日本でとにかく信じていければ絶対幸せ来る、これはあの絶対で、もしそれであの当たったんならまた後輩にそれを富を授けるような気持ちになっていく、これがすごくいいんじゃないかな、このサイクルっていうのが。で日本っていう国は絶対いい国です。
ありがとうございます。日本は買いだとね、日本は買いだ。いや、まあ、基本的にはそこを持ってあの外国とやり取りができるような 人生を若い人送っていただけでありがたい、まあ、社長本当にありがとうございました。
恥ずかしいです。
ありがとうございました。